美しい方がたくさんいらっしゃって、非常に大きいので、それでは、ゲスト紹介ということで、よろしくお願いします。
はい、それでは、本日のゲストをご紹介します。米山小学生、管理の文章君。はい、次に会社メーカー部のお客様です。柴田城南ロータリークラブ三宅美智子から。あと後ほど入会式等でご紹介になると思いますが、本日から出席でございます、馬場玲子君。
はい、
以上です。
ありがとうございました。それでは会長挨拶、小泉会長よろしくお願いします。
こんにちは。三宅さん、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、馬場さん後ほどご紹介いたします。いつもは何も考えてなくても何かやってるうちに思いつくんですけども、今日は何も思いつきませんでした。昨日実はロータリー情報委員会ということで、新しい方3人、今田さん、それから馬場さんと、それから小柳さんということで3人来ていただきました。本当に真面目に勉強会をしまして、1時間たっぷり、おいこれ以上やると頭が喉が嫌だと言うよと、パンクするよということで、楽しくその後懇親を深めたんですけども、ロータリーとは奉仕団体ではないよというと、寄付団体ではないというところから馬場さんの講演を聞きまして、本当にいい理解ができたと。それから昨日集まった方の中で、当クラブでやってるホームページの方を見ていない方が大勢いらっしゃると。でホームページの開き方もわからないという方も昨日いらっしゃいまして、ホームページ開いてみると、この例会場の音声もすべて聞けるので、欠席をした時にはどんな雰囲気だったのかなというようなこともわかるというようなことでお話をしましたし、パスワードわからない方は帰りに、事務局の瀬野さんの方に聞いてから帰って、一度開いてみていただければ、よりクラブが常に自分の身近にあるのかなと思います。新しい仲間を迎えて今日49人になります。昨日渋谷さんがなんとか50人行きたいよね、チャーターが48人だったと。初めて、チャーターメンバーを途中では超えたことがあるみたいですけども、最後まで、50人で通せるのか、49人50人で通せるのかっていうのは今期に限ってかかっています。また新しい仲間を増やして、昨日ロータリー情報委員会で、勉強したように、大勢の方が集まって切磋琢磨しながら、またいろいろなことを教わりながら、それぞれが、個人として、きちんとした社会人として社会と見返るようにするのがロータリーだというようなお話がありましたので、それに向けて、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。続きまして幹事候補、高澤幹事の方からよろしくお願いします。
はい、今日理事会がございまして、そのところから報告します。広報委員会で希望してましたズームレンズ3万6000円なんですけど、備品として、購入することが一応決定いたしました。それからメイクアップ申請、これちょっと後追いなんですけど、1月30日のクラブ奉仕出席委員会、これも OK です。それから昨日ありました2月6日のロータリー情報委員会、これもメイクアップ申請 OK ということでなりました。それから幹事費の関係なんですけども、実は当会の規定で経常関係が ご本人の場合は問題ないんですけども、ご家族の何か不幸とかお祝いの時呼ばれた時、会長、かなりあのうちの方の規定が低く規定に入っておりますので、まあ、この部分はあの皆様他のクラブ並みということで、もし、本人出席の要請があった時には、幹事費から支出するということを理事会で一応決めさせてきました。これはあの理事会の議事録ということで残しまして、規定は特に変えませんということが大きな部分です。それから地区大会が4月22日ございます。これにつきましては、勤務出席の方っていうんですか、お願いしたい方々、新入会員3名様も含めまして、一応今日ご案内ここにさせていただきますので、後でご出欠についてお願いしたいと思います。もう一点、この地区大会に関連いたしまして、記念ゴルフ大会が今回新ゴルフクラブ地元であるもんですから、後であの出席される方いるかどうかということで番号を回したいと思います。まあ、その場合あの参加費の部分、それから団体戦での部分については回負担するということに決めました。あと幹事報告いたします。RI2560 地区の第2回のクラブ会長会議のご案内が来ています。3月3日です。これはあの前から来ております東山ガバナー時の決算精査報告についてということで、これの可否を問う会長会議です。ただうちとしては今日の理事会、ちょっと人数、まあ、関数は超えたんですけども、ちょっと少ないので、再度ちょっと臨時の理事会を開きまして、当クラブがどういう方向で可否を決定するかという部分を会長に示していきたいということに決まりました。それから第 RI2560 地区の地区大会、先ほどありました通り4月22日、それから21日前日なんですけど、これはあの会長幹事宛てということで、 RI 会長代ご夫妻の歓迎晩餐会についてのご案内が来ております。それから同じく RI2560 地区大会記念ゴルフ、今ほど説明しましたが、これもあの後で番を回してやっています。また中央国交から第31回のチャリティーキャンペーンのお礼ということで来ております。それから事前に皆様の方に流しておりますが、柴田城南ロータリークラブさんが主管いたします2月16日2クラブの合同夜間例会、間違ってもこの2月14日当クラブの例会日ですけど、メイキャップに来ないでください。以上でございます。はい、
ありがとうございました。続きまして、奨学金授与でしょうし、じゃあ会長よろしくお願いします。
はい、じゃあまた頑張ってください。
皆さんこんにちは。小学生の大文章と申します。私は、来月をもって、奨学金の時期が終わりますが、あと残り1ヶ月間ぐらいで奨学生活を楽しみにしたいと思います。先週雪がいっぱい降ってて、近所のアパートで一人で雪遊びにしに行きました。毎年新潟の雪をたくさん食べてますので、今年の雪は美味しかったです。でそのアパートの屋根からもいっぱいその氷が出て、私より長い氷がいっぱい出てきました。それが初めて見て、本当に楽しかったです。で手が一本を取ったらみんな全部落としちゃって、大きい声が出して本当にびっくりしました。はい、これからもあと1ヶ月でいろんな楽しみを、楽しみたいと思います。あと1ヶ月もよろしくお願いします。
ありがとうございました。アパートの屋根からさぞ大きい巣穴が出たかと思いますが、その氷の柱を巣穴と言います。ちょっと全中ね、
台湾にはある。
続きまして、新入会の入会式ということで、会長よろしくお願いします。山さん、どうぞ。
はい。
正面の方に来てください。
はい。
はい。
私で、
はい、
チコチコ、あの
こちらで、はい、新しいメンバーをご紹介します、コンフィひだまり園園長馬場玲子さん、
はい、よろしくお願いします。
紹介は私よりも馬場さんご本人から自己紹介していただいた方がよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。
はい、では皆様こんにちは。私はですね、コンフィひだまり園長の馬場と申します。で、自己紹介をということでございますので、私の家族は、私の祖父祖母、それから主人、長男夫婦、それから孫が2人の、8人家族でございます。で、私はずっと事務のお仕事をしておりまして、本当に世の中に出たことがなく、世の中を知らない、本当にちょっと変わってる部分もあろうかと思いますけれども、皆様どうぞご指導のほどよろしくお願いを申し上げます。この度、私の入会につきまして、ご承認をいただき、で今日本当にこんなに温かく皆様に迎え入れをしていただきまして、本当にありがたい思いでいっぱいでございます。中央クラブのこの活動が本当に活発になりますよう、私も皆様と仲良くお付き合いをさせていただけますよう務めさせていただいてまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
それでは、はい、こちら資料、
はい、資料、はい、はい、はい、ありがとうございます。頂戴いたします。
それでは所属は出席委員会でお願いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
遠藤委員長、よろしくお願いします。それでは委員会報告に移らせていただきます。まず、報告のある委員会ということで、申告委員会の方からよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。申告委員会の丸山です。先ほど幹事の方からお話ありましたけど、来週は、これになっております2クラブ合同例会、夜間例会ということで、今日三宅さんを見てありますけれども、主幹が、城南ロータリークラブさんであります。会場はこちらで、来週の2月16日木曜日、6時半からでございます。それの振り返りとしまして、2月14日火曜日が先ほどありましたけれども、例会がお休みでございますので、間違いないようによろしくお願いします。先ほども回っておりましたけれども、明日が締め切りということで、今日お見えにならなかったにはまた確認させていただきたいと思いますけれども、ぜひたくさんのご出席をよろしくお願いします。以上です。
ありがとうございました。続きまして、米山委員会の西井さんの方からご報告お願いします。
はい、こんにちは。私は委員長でありませんので、並木さんが委員長での代理でありますが、報告させていただきます。第2回米山小学委員会がですね、2月4日土曜日、ANA クラウンプラザホテルで行われましてですね、ガバの挨拶からその他米山小学生、体験報告ということで、一連の流れでありましたが、そのグループの中でですね、ディスカッションが行われですね、私どもの米山小学会はですね、会費で賄っておりますんで、皆様から取り立てするということは全然ありませんので、あまりこう肌にこう感じないんですけれど、各クラブはですね、やはり米山奨学金を集めるに大変苦労しているということでありました。ジッパのですね、の 半編成で討論をやったわけですが、まあ、その中ですね、お金を集めるに苦労していると、まあ、どういうふうに苦労しているかといいますとですね、目標値をアンケート調査をしましてですね、まあ、今年このくらいをやると、でそれに基づいてその方がその目標値に近づけるとかですね、入り口のところにボックスを置いてですね、そのボックスのところに入れると言ったりですね、まあ、席の順番、今日も席順を変えましたが、その席のところにですね、ボックスを置いたと、座ったところがですね、その米山奨学金を入れると、まあ、そういうふうなことでですね、皆さんがですね、苦労して集めているということでありました。まあ、他には納涼会、またはその他にチャリティをやって集めているということで、そういう形でなっているということになります。まあ、私どもは別段そういうことではあまり苦労がなかったので、米山奨学にしろ、他のものに対してもですね、別段苦労ないのでいい委員会じゃないのかと並木さんがほっとしてますんでまあそんなことで、まあその状況をですね、その総評はですね、パストガーバナの植木さんがしてましたんですけど、やはり今日タイ文秋君が来てますけれど、まあ、中国の方が 40% 以上おられて、まあ東北の震災がありまして、もう少し日本人とかに対しての その奨学金を考えたらどうだと、普段の状況じゃないんですからということで、そういう件がありまして、理事会にですね、そういう件をかけていくということでありました。まあ、そんなことで、そういう状況の中で一日過ごしたわけなんですので、まあ、そういう形で、委員会がありましたということで、並木さんに代わって報告いたします。以上、
ありがとうございました。それでは、会員誕生ということで、
はい、それでは、2月の誕生日前のご紹介いたします。2月19日、神田健一君。欠席ですね。はい、それでは2月27日、丹羽山浩二君。
はい、おめでとうございます。
私が2月25日です、はい、
じゃあ引き続きじゃあ出席状況をご報告させていただきます。まずもってですね、1月第4例会ですか、例キャップ入れまして 91.66% ということで、月間 93.75 ということで、また 90% オーバーできましたのでありがとうございました。それと本日ですけども、1名ゾーンの回数49名、当日欠席が11名でございます。
ありがとうございました。続きましてニコニコボックス。
はい、ニコニコボックス委員会の山本です。三輪山光一君、誕生日祝いありがとうございますということで、ミクス。長谷川俊一君、100% 出席あるお祝いありがとうございますということで、八木明純、今夜また扱っていただく人恋し、このご時世に先週に続き昨日もご利用いただきありがとうございました。今日は休養で欠席させていただきますといただきたくち。畑野正道君、息が大変でした、お父様ですということで、拍手。石井誠一君、パパ陛下入会おめでとうございますということで、拍手。星野純一君、お母ちゃんより美しい母ありがとうございますこれで今日も酒が飲めます、ありがとうございますということで、
ありがとうございました。
前日は誕生日祝いをいただきありがとうございます。ついでにすみません、現在ヤフー開催中ということで、4口、はい、並木治、昨日新入会員研修に参加させていただき大変勉強になりましたということで、3口最後になりました、佐藤金一君、先月の新入会員、先日の新入会員研修に関してすみませんでした、馬場さん入会のを歓迎します、よろしくということで、2口以上です。
ありがとうございました。重ね重ね大変失礼いたしました。それでは本日は会員宅話ということで、プログラム委員会の方にマイクを渡したいと思います。なお、演題についてはちょっと私の方で勝手に書きましたが新年経済公演という正式な題がありましたので、大変失礼いたしました。
プログラム副委員長の有田でございます。本来であると委員長の大栗さんが、紹介をするということになるわけでございますけれども、ある日突然急に、午前11時半ぐらいに電話が来まして、お前が司会をしようというふうにお説がありましたので、私の方でやらせていただきます。今回は皆さんも待ちに待った、柴田信用金庫理事長であられる大野様から会員タコアということではなくて外部タコアなのかなというふうに思っておりましたけれども、まあ、そういうところで一つお願いしたいと思います。あと演題については私何も聞いておりませんので、その辺を適当にお話ししていただければよろしいだろうと思っております。ただタコア社の方に大変申し訳ございませんけれども、時間の方はきっちりと守っていただいて短くなるようですと、司会の者がおろおろするということがございますので、その辺だけお願いをして、宅配の方に行っていただければと思っております。じゃあ、大野理事長、先生。先生って言っちゃいけないですね。大野理事長、よろしくお願いいたします。
まず、深々と頭を下げて。ニコニコボックス委員会の方から、発表が、報告がございましたが、 ただいま追加で、ボックスをさせていただきました。私大野正明タクワを忘れてました。二口入れさせていただきました。すいません、大変申し訳ありません。先週来てなかったもんで、来週あたりかなと思っておりまして、もし今日タクワだということであれば昨日あたりは飲んでいられなかったんだなとつくづく今反省しておりますが、分かった時点で、脱走しようかと思ったんですけども、それもまたご迷惑をかけることになるんだろうなということで、罰ゲームで残っておりますのでよろしくお願いします。なんか最近の金融情勢とか、紙の方には新年経済講演という題材をいただいておりますが、これ一回もこういうことで話してくれっていうのは聞いてなかったんでちょっとあれなんですが、最近の経済情勢につきましては、お話をさせていただければ、明日2月8日、4時から商工会議所の方で、内田日本銀行新潟支店長さんが講演をされますので、ぜひそちらの方にいただければ、最近の経済情勢についてお話をいただけるというふうに思っておりますので、それと違うことを私が前の日に話しするのもなんだと思いますので、そちらの方をぜひ参考にしていただければと思います。ただし内田支店長さんがおっしゃることは、大体わかります。最近昨年の震災復興、こちらの方も思った以上に、復興の方は早く進んでいますよというお話をされるかと思います。それとタイの大洪水で、非常に、サプライチェーンと、非常に心配されたんですけども、これも意外と復旧は早く進んでおりますよというお話をされるかと思います。ですので、非常に状況としては数字的にはみんな良くなってきていますということになろうかと思います。ただ現状ご存知のように、デジタル課題、こちらの方が非常に円高等の影響もあります。非常に状況がよくないということがございます。ただ、今年は、オリンピックもある年でございますので、夏場以降秋口には経済も上向いてくるのではないか、そのように思っておりますというようなお話をされるんじゃないのかなという気持ちがしておりますが、まあ、良くなるというお話をいただけるというふうに思っております。ということで何にも準備してないもんですからあっちこっちひっくり回したんですけども、私、信用金庫に勤めさせていただいているわけでございますが、私ども、よく信金と銀行みんな金融機関で同じ仕事してますので、皆様にとっては、ほとんど変わりないというところで、承知されているのかなというふうに思いますが、私ども柴田信用金庫は、設立が大正13年、になります。ですので、今年で88年目を迎えることになるのかなと思います。最初は当時信用金庫というものは法律も何もありませんでしたので、発足は大体銀行さん以外、信金信組あるわけですけども、信用組合として最初は設立をされているということです。有限責任、柴田町信用組合ということで、認可をいただいて、営業を始めたというところでございます。戦前の話でございますので、その後 昭和18年、まあ、柴田市というものが、まあ、できる前でしょうかね、今度は市街地信用組合法というものがまた法施行になりまして、柴田町信用組合ということで、改装をしたというところでございます。その後、終戦を迎えまして、20年以降、まあ、GHQ の占領下にあったというところですが、やはりその中で終戦後の復興というようなことで、まあ、金融機関の役割も非常に、求められてきたというところでありますけれども、従来の信用組合というものがどちらかというと今の金融機関という形態ではなくて相互無人的な会員同士のお金の融通の試合というようなところが、まあ、それまでの流れとしては多かったということと、信用組合というよりも、どちらかというと GHQ の考え方としては、組合、農協さん的な考え方がで、取り扱われたということで、実際に我々が受け持つところの商工業の振興のためにということについては法的にいろいろ、まあ、規制がありまして、手を出せないということ、まあ、要望にお応えしきれないというようなところから、昭和26年に、初めて信用金庫法というものが設立をされまして、それぞれ今まで信用組合さんだったところが、まあ、信用金庫に改装をしていったというところなんですけども、まあ、信用組合の方がいいということで残った信用組合さんも、かなりあるわけです。ただその当時から信用組合のまま今も存在しているのは3つか4つぐらいしかないと思います。その他の信用組合さんはその後にできた信用組合さんだというふうに、確か、記憶をしているところでございます。私ども柴田信用金庫は昭和26年に信用金庫法が施行されたんですけども、信用金庫に改装したのは昭和28年ですね。まあ、大体だから、信用金庫というのは昭和27年か昭和28年に、まあ、改装している。28年になったのはおそらくその信用金庫に改装するための出資金のが集まるのがちょっと時間かかったのではないのかなということで、当金庫は昭和28年に改装をしているということでございます。で当金庫は今、北越銀行さんの隣に、まあ、本店を構えさせていただいておりますが、一番最初は紐解くと、どこなんですかね、今の交流センターの駐車場のあたりに柴田町役場ですかね、あったんでしょうか。私は記憶がないんですけども、馬場さんとかは、あ、馬場さんも柴田じゃないかな、にあったんだそうです。町役場の中に作っていただいたということです。ということからも、まあ、地元の商工業の方たちが、地元の金融機関、信用組合が、やはり商工業の振興のためには必要だと。いうことで、立ち上げていただいたということですので、まあ、地元の方たちの思いというものがあるんで町役場の中に最初はそこに店を構えたということになろうかと思います。まあ、その後地蔵堂とか下町とか、何度か、移転をしているんですけども、まあ、最後には現在の中央町 に本店を持ってきたというところで、当時、裏の富樫院さんの富樫仁平さんが理事長でも、勤められたこともありますので、そちらの方の、表が、あれは 何旅館って言うんですか、財神旅館ですか、そちらの方をお借りして、本店を建てたと、それで現在に至っているというのが、現状の私どもの本店でございます。こういった歴史的資料は私どもの方には一切残っておりません。70周年の記念誌作った時に羽田社長が全部持って行ってますんで、アートグラフィックさんのところに行かないとちょっともっと詳しいことは分かりませんので、アートさんの方に保管をさせていただいております。まあ、金庫の歴史はそんななんですけども、じゃあ私はどうなんだということになるんですけども、信用組合時代から、まあ、数えますと私は13代目になるんでしょうか。信用金庫になりましてからは、現在9代目の、まあ、理事長を、まあ、させていただいているというところでございます。当然のことながら私こんな立場になるなんていうのは夢にも思っておりませんでした。ただ単純に、まあ、就職しなければいけないから信用金庫に入ったというふうにお話しできれば最高だと思うんですけども、私が卒業したのは昭和45年、西陵中学校から柴田高校に進学をさせていただきまして、まあ適当な学生生活を送らさせていただいてきました。芝校高校はやはりテストで、プラス分けされるんですけども、いつも、エレベーターのように上ったり降りたりと、を3年間繰り返してきているわけですけども、どこということもなく、ちょうど私どもの金庫の前には今は NTT さんですけども、電電公社さんがあったかと思いますけども、いろいろ家族の勧めもありまして、本当は、まあ、大学はもう行きたくないというのが気持ちがありました。早く自分で、お金を稼いで自分で食べたいというのがありまして、親から金をもらう生活は早く終わりたいということで、就職希望をしておりまして、電電公社の方に、行きたいということで、先生の方に希望を出しまして、まあ、学校推薦という形で2名、電電公社の面接を受けました。で、まあじゃあ OK だよということで、担当の先生からはお話をいただきまして、当然のことながら、まあ、就職も決まりましたので、まあ、なお適当な学生生活を送りまして、授業中にはお前たち就職決まったのにまだ進学で一生懸命やってる連中もいるんだから真面目にやれよと、背中を叩かれたりも、まあ、先生に叩かれたりもしていたんですけども、まあ、それはそれで、まあ、卒業して、就職を待っていたわけでございますけども、ただその就職先の電電公社からの案内が全く来ないということで、どうなってるんですかっていうことで確認もした記憶はあるんですけども、いや大丈夫だよっていうお話のまま来て、3月1日卒業したんですけども、どうなってるんだということで、今度は親が出てきまして、ね、先生に確認したら、いや実はもう一回、面接なのか試験なのかですね、それがあったんだ
そちらの方に私ら2人行ってないんで就職はできませんということが、卒業してから分かる。まあ別に私それまでも高校生ですんで給料もらってたわけでないんで、ああそうかって思うぐらいですけども、まあ親の方がびっくりしたと思いますけども、でまあ先生の方と親とで、まあなんとか来年もう一回受けてもらいたいという話があったんですけども、まあ1年間遊ばせておくというのも大変だということで、いろいろつてを頼みまして、まあ現在の信用金庫に、入れてもらったというところですね。3月1日に卒業して3月10日入社式ですから、もう慌ただしいんですけども、いや来てもいいよということで、入れていただきました。今は亡き、明間理事長さんですね、鉄腕アトムのような髪をした人ですけども、明間理事長さんが、来てもいいよということで、まあそれこそ、1年間だけっていうのも承知して、入れてくれたんだと思うんですけども、信用金庫に就職をしたというところです。ですぐ1年間だけっていうことでしたんで、確か7月か8月頃でしょうかね、学校の先生がまた来られまして、面接があるんで行ってこいというお話をいただいたんですけども、まあこういう事情があって、引き受けてくれたという、まあ会社、まあ信用金庫ですけども、金庫があるんだと、まあ、縁があって、こういう形になったんだし、そういう状況のものを入れてもらった金庫に対して、感謝してますんで、私はいいですと、このまま叶うんであれば、真剣に勤めていきたいと思うんで、全然講師は受けませんというお話を先生にさせていただきまして、もう一人の方はもう一回受けて1年遅れで電電校舎に入ったんですけども、私はそのままこの新規に残ったということであります。ということですんで、まだ高校生ですんで、どこへっていうような希望もなかったですけども、まあそんないきさつがあって新規に勤めて、他に行くっていう選択もあったんですけども、ここに残ってということでしたんで、とてもその後どうするこうするなんていうのは、さっぱりない中ですけども、まあ、できるだけの仕事はさせていただくというような、まあできることをやるって言ったって何も分かりません。将校さんみたいにいろいろ勉強してたわけでないですけども、末野さんがよくわかると思うんですけども、全くその金融機関の知識はありませんし、将校の、まあ、学生さんとは違って、まあ学校そろばんは習ったことはありますけども、学校の中で勉強とかそういったものを習った記憶はありません。当時の私の笑い話は、先輩から伝票を起こせと言われた時に、こんな薄っぺらな紙一枚の伝票どうやって起こすんだと何を言ってるんだとまあ束になってるのだったら起こせるかなっていう、そのぐらいしか分かりませんでした。起こすってのは伝票を起票するんだと、そんなことも教えてもらいながら仕事をしてきたわけであります。ですから、まあ逆に言えば自分としては必死にやってきたつもりではありますけども、そういう人生を、まあ、これまで、ああよかった 過ごさせていただいておりまして、まさか、今こんな立場になりまして、金庫の、まあ、経営というものを任せられるようになったというのは、まあ、非常に責任は重大ではございますけども、自分で選んで、恩を受けた金庫に、まあ、奉公したいんだということで、決めて残った人間ですので、まあ、最後まできちっと自分の務めを果たして、それで、金庫生活を終えられるように必死に頑張っていかなければいけないなと、そのように、思っております。何にも準備しないで皆様方に時間潰し、させまして大変申し訳ございませんが、時間だけは来たようでございますので、これで終わらせていただければと思います。大変申し訳ございませんでした。
大変ありがとうございました。設立してから88周年ということで、人であればベースとお祝いの年になるんでしょうか。いいお話でした。それではこれで会を終了したいと思いますので、会長の方転職よろしくお願いします。
はい、転職します。
Thank you.